皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止木曜午後1時またやってきました。まだまだね、寒い日がちょっと続いてますけれども、今日も最後までよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、今日はね、ちょっと京北の方に行ってきました。ちょっとね、雪が市内でもちらほら舞う寒い日でありますけれどもね、京北の方に行きますと、さすがに道路には雪は積もっていないんですけれども、結構山とか屋根の上とかですね、もう真っ白という感じでね、なかなかその緑がね、上にこう白いね、雪景色っていうのも結構風情があるなぁと思いつつ、まあ、道の駅ウッディ、京北にね、行きまして、まあ、特に用事があったというわけではないんですけれども、市民エネルギー、京都がね、まあ、設置する、太陽光発電、市民共同発電所のね、場所ということでありまして、まあ、こういう道の駅にね、皆さんが集まるところに、まあ、市民共同発電所がつくんだなということでね、ちょっと今、最終的な準備をどんどんと進めているところであります。はい。まあね、そういうこう寒い中でもね、太陽光発電を地元につけたいというね、思う熱心な方がいらしてですね、きっと、そういう方と一緒につけていくことができればいいのかなと思いつつもね、久しぶりにこう、なんか、京北町のあたりに行ってきたというところであります。もう本当にね、京都市内とは全然全く様相が、違うというところで、もう少しちょっとね、夏あたりには行ってみたいなという思いもありました。はい。という中でですね、今日の一つ目の、まあ、ニュースというところなんですけれども、国連環境計画が、2013年の年次報告書を出したということであります。その中でですね、北極海の海氷の減少とか異常気象はやはり気候変動への影響であるということなんですね。年次報告書は UNEP 2013イヤーブックね、国連環境計画 UNEP ということでね、この中でやはりその2012年に見られた北極海の海氷の減少、干ばつ、洪水、暴風雨などね、気象災害が気候変動のリスクを改めて、示したということで、指摘されたということなんですね。もう何度かご紹介はしてますけれども、この夏、昨年夏のね、北極海の海氷の面積が340万平方メートル、340万平方キロメートルだったということなんですね。で、それで最も少なかったのが2007年で、それよりも 18%。で、1980年代とか1990年代から比べれば 50% を下回ったということですからね、かなりもう大変なことが、まあ、去年起こったということであります。UNEP のね、事務局長が北極圏の環境の変化は気候変動の前触れと捉えられることが多く、かなり前から懸念されているんだけども、未だに緊急対策が実施されていないということなんですね。海氷の減少に合わせて海底の、ね、石油ガス田開発が進むことによってですね、もっともっと、大変なことになるよという警鐘が、ね、されたということでありますから、本当にね、まあ、北極海がそうなっている 50% という数字はちょっとね、衝撃的なのかなというふうに思いますけれども、その、警告にね、全然こう対応ができていないっていうのは非常にまあ良くないのかなというふうに思います。はい。もう一つはですね、先週のね、16、17日度、京都府京都市が、まあ、中心になって、進めているですね、京都環境文化芸術フォーラムのね、ところで、最後のシンポジウムに少し私は行ってきました。殿堂入りされた、方ですね、なんて言いますか、バンダナシバさんとかね、そういう方たちが、まあ、シンポジウムに出られてですね、まあ、当然非常に、まあ、いい発言もあったんですけれども、私がちょっと何て言いますか、心に留まったのが、NPO 法人日本料理アカデミー理事長のね、村田さん の、お話が面白かったかなというふうに思うんですね。これは京都祇園の老舗料亭菊の井の方らしいんですね。で、まあ、そういう、まあ、京料理の老舗の方ではあるんですけれども、しっかりとね、その、地産地消であるとか、まあ、京料理の良さ、そして、まあ、食材から、まあ、食を大切にしよう、ね、そういう、こう、活動を随分されている方でありましてですね、まあ、日本料理、当然、京料理の良さなんかをね、アピールすると同時に、学校なんかでも環境、食育っていうんですかね、そういうことを、まあ、実践されていて、本当の食っていうのはどうなんだろうなってね、なかなか、その、若い人たちが、まあ、食卓に乗る、あるいは、レストランで食べるものはね、よく知ってるんだけど、じゃあそれはどっから来て、どういうふうなものだったのかっていうのがね、なかなかわからない人が多くて、畑に行くとですね、野菜を見てこれは本当に食べられるのかというかね、そういうことを、聞かれるけれども、まあ、そこで食べてもらうと、本当にね、美味しいっていうことがね、わかるというようなこともあったりね、非常にこう、まあ、環境にもいいし、その、健康にもいいし、それから、まあ、ね、美味しいものが食べれるというね、そういうことにつながっていくと非常にまあ重要なことをお話をしていただけたのかなというふうに思いました。で、もっともっとね、こういうことがちゃんとしっかり理解していかなきゃいけないんだろうなというふうにね、思います。改めて、またその話を聞いた後で京料理をね、食べたくもなったんですけれども、まあ、その割にはですね、本当にまあ、日本の中で、その街の中にある、食べ物屋さんっていうのは本当にね、そういうものを活かしきれてるんだろうかって思いはね、非常に私は、思うんですよね。まあ、そういう中でやっぱりこう自分でもね、選んでは、いるわけなんですけども、まあ、もっともっとね、本当にいい食べ物が、街中でね、こうね、出回るっていうんですか、まあ、あんまりね、こう、氾濫するのも良くないんですけど、しっかりと根付くね。で、逆にその環境を本当に破壊するようなね、食べ物屋さんっていうのは、自然と淘汰されていくっていうことにならないといけないんじゃないかなというふうには、改めて思った次第であります。はい。そういうところでですね、今日もう一つお話をしたいのは、私たちが低炭素の地域づくりを、まあ、進めている中で、奈良県、お隣の、ね、奈良県で、今年っていうか今年度、昨年から、いくつか、会議を重ねました。これは奈良で私たちと一緒に活動してくださっている、まあ、サークルおテントさんというね、市民共同発電所づくりをしている、まあ、グループがあるわけなんですけども、そこの人たちと一緒に私たちが開催をして、奈良のね、もちろん県の人とか、奈良の市とか、その奈良県内にある、自治体の、人とか、まあ、奈良県内のNGO の人とかね、小水力に取り組んでいる人たちとかね、バイオマスをやりたいと思っている人たちとかね、いろんな人が集まってですね、奈良の、まあ、低炭素の地域づくりを進める上でどうやればいいかという会議をね、しています。で、奈良県はですね、サークルおテントさんということもあってですね、自然エネルギー、再生可能エネルギーをどうやって増やしていくかという検討を進めています。で、奈良県はですね、意外にまあ、いろんな種類があるんですけれども、やはり限られているところがあります。で、当然まあ、太陽光とかはね、ほぼ日本のどこにでもあったりはするんですけれども、森林がね、豊富なので、森の力、バイオマスなんかも本当はね、潜在的には大きな、可能性を持っているんだろうけれどもね、なかなか、それが活かしきれていないというようなところがあったりします。で、もう一つ、まあ、もちろん、その、水力なんていうのもあるんですけどもね、すでに、奈良県の、まあ、小水力ではないんですけども、大きなのがですね、揚水発電なんですね。これはまあ、賛否両論あるわけなんですけども、それが156万キロワットぐらいの容量があるわけなんですね。ですから、普通に流れているのは18万キロワットぐらいしかないので、非常に大きな揚水発電が、奈良県内にあるということであります。まあ、これはちょっと、意外かもしれませんけれども、そういう、こう、ところで自然エネルギーではないんですけれど、まあ、厳密に言えばですね、自然エネルギーではないんですけれども、まあ、そういうものができているということであります。で、当然ですね、 太陽光ということもあるんですけれども、太陽光で奈良では5万キロワットぐらいの設備が今設置されているということなんですが、非常に、今ある導入ポテンシャルなんかは結構大きくてですね、住宅以外のところでも101万キロワット、住宅がですね71万キロワットということなんで、合わせると171万キロワットぐらいのね、まあ、設置ができるということでありますから、現状から比べればもっともっとね、たくさん、設置をしていく可能性っていうのはあるのかな。それをどう増やしていくかっていうことをね、まあ、検討しているということなんですけども、まあ、本当にこれは、いろんな人たちが真剣にこう考え出したということでありますよね。今まではなんか人任せとかにね、あるいは再生可能エネルギーを増やしたいね、なんかマニアックな人がやってたんですけども、実際に人々も関心があるし、行政の人たちもどうやったら増やせるんだろうかということはね、奈良でも進んでる。それを少し後押ししていきたいなというようなね、ところで私たちも考えて会議をしております。で、バイオマスはね、まだまだ、なかなかこう具体化してないので、こちらはちょっとね、どういうものがあるのかっていうような調査をね、していくようなところに進んでいくのかなというふうに思います。はい。で、もう一つね、面白い動きが、奈良県吉野町で起こっていまして、吉野町に小水力利用推進協議会っていうのがあります。これで、ここでですね、エコ電力で街づくりへの挑戦ということであります。これは私たちが常々、訴えていますように、自然エネルギーを使ってね、街おこしをする、あるいは地域の活性化をする、そういうことをね、まさに、まあ、目指した、取り組みであります。エコでヒューマンな自立できる村づくりっていうことでありましてですね、当然、その小水力や、バイオマスをね、利用するということで、それからもう一つは、福祉とも合わせてですね、いるってことなんですね。地域の福祉計画策定をですね、いろんな、その、まあ、フィールドワークであったりですね、地域ごとの、懇談会っていうんですかね、そういうものを、開催して、地区別の、地域資源、あるいは問題点、良い点、そういうアイデアを出し合うっていうね、そういうことを、やってきているってことなんですね。それで、まあ、一つの計画ができてきたということで、それと同じ手法をですね、エコ電力で街づくりへの挑戦、協議会を設立してワークショップを開催するというようなことを、取り組んでいるということなんですね。これは、まあ、奈良県吉野町の小水力利用推進協議会が、まあ、主体になって進めているということですから、まあ、こういうね、私たちが、知らないところでですね、いろんな取り組みが始まっているのかな。で、まずはね、小水力発電といっても、簡単ではないので、非常に小さなね、実験的なものでね、クリスマスのイルミネーションを点灯するとかね、そういうこう、ところから、小水力って何っていうね、学習会を開いたり、ワークショップを開いて、みんなで街づくりに取り組んでいこうというようなことが、あります。はい。まあ、こういうところね、まあ、私たちもちょっと元気になる取り組みなのかなということが、改めてね、お話を聞いて分かりました。京都もね、どんどんとそういう動きを作っていきたいなと思ってますので、今日行った京北町なんかもね、そういうこう、要素があるのかなと思っておりますので、ぜひ、京北町の方もね、ご参加いただけたらなというふうに思っております。はい。今日もね、京都発温暖化防止、地球温暖化防止に取り組んでいます気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。